東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りしてまいります。さて今回はですね、
はい、
健康経営銘柄についてお話を伺っていきたいと思います。
ちょっとずつね、名前は知れてきてますよね。
はい、そうですよね、はい、来年度の選定がそろそろ始まるということ
なんです
よ。そうなんですよ。以前にあの東証プラスユーに出てくださった経営者の方も2017年のものに選ばれて、選ばれましたって喜びの声をですね寄せてくださったということもあるほど、この健康経営銘柄やっぱりあの企業にとっても大事なものになっていますので、ぜひ皆さんも注目をいただきたいと思います。今回経済産業省から富原さやかさん、花王株式会社人材開発部門の守屋優子さん、このお二人にお越しいただきます。貴重なお話ぜひお聞きください。
ではここからは経済産業省の富原さんと花王の守屋さんと、一緒に番組を進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずあの富原さん、この健康経営銘柄どんなものなのか解説をいただけますでしょうか。
はい、経済産業省では健康経営に取り組んでいる企業さん、そういうその進んだ企業さんについてこう見える化をすることで、企業の健康経営の取り組みが株式市場だったりとか労働市場だったりとか、そういったところで適切に評価される仕組みを作りたいなというふうに思っています。具体的には各業種で一社ですね、はい、一番トップランナーになっている業種さんを東京証券取引所と共同で認定をさせていただいていて、毎年表彰をさせていただいております。もともとですね、着目していたのが超高齢社会という変化ですね、
はい、
でそういう中で今までと違って これからは人生100年時代ということになりますので、まあ、60歳とか65歳まで、まあ、フルに活躍をして、その後引退した時にはもう疲れ切ってると、そういうことではもういけないなと思っていまして、はい、じゃあ100年時代をもう最後まで元気に生き切っていただくためにはどういうことが必要なんだろうかというふうに考えた時には、やっぱりその早い段階から自分で健康に気をつけながら元気に活躍をするっていう習慣を身につけていくと、そのための環境づくりが大事だなというふうに思いました。また企業の目線からしても、やっぱりノウハウもネットワークもお持ちの中堅社員の方々が引っ張っていくっていう時代になりますので、そういう方々がやはり健康でいらっしゃった方が長く元気に活躍をしていただける。そう考えると今まで従業員の健康づくりってコンプライアンスだからやらなきゃいけないなということが多かったかなというふうに思うんですけれども、やっぱり従業員の健康管理にちゃんと投資をしていって戦略的に実践をすること、それをもうトップの方も含めて組織全体として取り組んでいただくこと、そういう企業には当然ながら従業員の活力もみなぎりますし、
はい、
生産性も高まりますし、でそういういい企業にはいい従業員も集まって、
はい、
でお金も集まって仕事も集まってと、そういういい循環を作っていきたいなというふうに思って健康経営ということを提唱させていただきました。
なるほど。具体的にはどういうチェック項目があるんですかね。
はい、まずは一つは経営理念、経営者自身がちゃんと自覚を持って取り組んでいただいていること、あとは組織の体制がちゃんとできていて、健康づくりの担当者がもう明確になっているということですね。3つ目は制度施策実行ということで、具体的な取り組みについてお聞きをしております。で4つ目が PDCA をちゃんと回している、評価改善をしているということと、あと5つ目、やっぱり従業員の健康管理に関する法令を守っていただいているということは、まあ、最低限かなというふうに思っているので、そういうようなチェック項目にさせていただいております。
これ花王の守屋さん の、
はい、
あの肩書きが人材開発部門で健康開発推進部となっているということは、
はい、
やっぱり専門の部署を設けて、
はい、専門の部署ですね。
どんなマネジメントっていうんですかね、あのなさっておられるんですか。
一般にあの社員の方の健康診断をやるっていうこともそうなんですけど、やっぱり健康づくりっていうことが大事かなというふうに思ってまして、はい、あの各事業所とか、ま、あの支社とか支店でいろんなあの健康増進活動ができるように、ま、施策を考えたりとか、
うん、
ま、やっていただくような啓発活動をするとか、
はい、
ま、全社的なキャンペーンをするとか、そういうようなことを、専門にやっております、う
ん、なんか従業員にいい感じになると なんか生産効率落ちるんじゃないかとか、はい、そんな風に思っちゃう、もしかしたら上司の人とかね、会社の幹部の方がいらっしゃるような気もするんですけど、はい、そのあたりも徹底されてるということになるわけです
ね。そうですね、うちの会社で、分析したところによると、やっぱりその健康増進活動をやることによって、例えば長期休業の方が減ったりとか、その休む日数が減るとか、やっぱり元気な人が増えてくると、そういうプラスの効果が出てくるので、なので、就業時間中であっても、時間がつく範囲でセミナーに出てもらったりとかすることっていうのは大切なことだなと考えてます。
なるほど。で、富永さん、またちょっとお話戻りますが、今先ほどの5つのチェック項目ってありましたけど、はい、これ具体的にはどういうような段取りになってるんですかね。
そうですね、健康経営度調査、今年に関しても今日なのか、近々なのか発表させていただきますが、健康経営度調査にまずお答えをいただく必要があります。はい、でその健康経営度調査にお答えいただいた企業さんには、通知表みたいなものですね、を分かりやすくお返しをさせていただいていて、ほうほう、つまりは健康づくりのご担当者の方々だけではなくて、例えば経営者の方だったりとか、あとは人事部の方、広報部の方、あるいは例えば投資家と対話をされる方、いろんな方々が、うちの企業ってどれぐらい進んでるのかとか遅れてるのかっていうことを分かりやすく、例えばですね、各社の健康経営の実践レベルを星5つで表現をさせていただいてたりとか、はいはい、あとは過去に比べて進んでるのか遅れてるのか、あるいは同業他社さんに比べてどうなのかっていうのを分かりやすく数値表という形でお示しをさせていただいていて、それをお返しすることで、各社さんがじゃあ自分たちの課題って何なのか、今後どういうことをやっていったらいいのかっていうことのヒントにしていただければというふうに思っております。
これ具体的に、今回で4回目ですよね。当初から比べると、その参加されてる企業の数とかってのは増えてきてるんでしょうか。
実際、回答数もですね、当初は500社以下というぐらいの水準だったんですが、昨年度で言いますと726社とかなり増えてきてるかなというふうには思ってるんですが、やっぱり業種によっても取り組みにばらつきがあるなと私ども感じておりまして、例えば医薬品メーカーさんだったりとか、はい、あるいは保険会社さんとか、こういうそのヘルスケアの領域にもともと関心を持っていただいている方々なんかは、やっぱり業種の中でも回答率が高かったりはするんですけれども、どことは申しませんが、はい、なかなかその取り組みがまだ進んでいらっしゃらない業種もいらっしゃって、そういうところに関しては私どもやっぱりどんどん働きかけをしながら、もう日本の企業全体の文化になっていければいいなというふうに期待をしております。
なるほど。ということは、顔の森谷さんは超難関セクターのところの中を勝ち抜いて3年連続の入賞というような形になったわけですね。
そうですね、もうでも毎年ドキドキしてまして。
そうなんですか。
やはり調査表も毎年こう変化して進化している部分があったりとかして、はい、去年までのレベルだとやっぱり追いついてなくて、もっと先のレベルまで来なさいよっていうメッセージなのかなと思っております。
毎年毎年着実にこれができたなら次これはどうかな的な、なんかあの話になるわけですか。そこで、さて、カオさんですけども、今回 の, その3年連続にあたって、具体的にはどういう取り組みをなさってこられたんですか。
まず一番の特徴としては、トップからのメッセージがちゃんと出てるっていうことで、私どもですと健康宣言っていうパンフレットを、作ってまして、それを社員に、みんなお配りをしていて、基本的には健康づくりは自分でやるんだけれども、会社とマネージャーも応援するから、みんなで健康になっていこうよっていうようなことが書いてある、冊子みたいなものを配布させていただいていると。でそれに基づいて、各事業場とか支社では、いろんな健康づくり活動を、それぞれ分析をして、自分のところだと高血圧の人多いから塩分教室やろうとか、ちょっとアレンジしながら活動をしているっていうところですね。
じゃあご家庭とかもタイアップしながらやっていかないと、あれですよ、多分奥様と
そうですね、
ご家庭もあってもっていうのもありますよね。
はい、なので工場とかだと検診の日に家族にも来てもらって、一緒になんか料理教室やったりとか、
マジですか、
ハイキング行ったりとか、いろんなことを、やっております。
なんとかすみません、健康チェックというと1年に1回の健康診断でドキッてするぐらいのイメージしかないですけど、やっぱりもうそれを体系立てて、じゃあ改善していきましょうっていうのが、 システム的に出来上がってるっていうような話になるわけですかね。
そうですね、そういうシステムを作っていきたいなっていうまだ途上ですけど、でも検診後に個人がちゃんと健康目標を立てて、その後その改善を会社の看護職の人と相談して、はい、じゃあ自分は一駅長く歩いてみるよとかっていうのを取り決めて、また1年後の検診であった時にチェックされるとか、そういう仕組みが細かくこう散りばめてあるので、はい、うちの社員の場合はなかなかその健康から離れられないというか会社に来るとその何か健康づくりをさせられるというか、まあ、そういうような仕掛けをいろいろと考えてます。
なかなか普通は従業員向けの取り組みだけで手一杯なんですけれども、はい、例えば奥様とか向けのその健康づくりの活動も相当進んでいらっしゃいまして、例えば検診の受診率だったりとか、はい、その後の指導の受診率っていうのも圧倒的に高いですし、でそうするとやっぱり家庭の中で奥様も気を使ってると、はい、きっと旦那様もとか逆もあると思うんですけど、
いい効果が出るわけですかね、は
い、いい効果が回ってくるのかなというふうに思っていて、そういう意味でもお見本になられる企業さんかなと思ってます。
あとこれなんて言いますか、こういうのを今の拝見してちゃんとなんて言いますかね、学生さんなんかにこれが伝わると、
はい、
ここの会社はちゃんと見てくれるから、ここで働きたいなと思う方も出てきそうな感じするんです。そのあたりいかがですか。
そうですね、一応採用の時にもですね、健康経営に取り組んでる会社だっていうことをちょっと PR させていただいて、
そうですよね、
こういう銘柄とかもいただいてるので、はい、そこはちょっとさりげなく入れてぜひいらしてくださいねっていうお願いをさせていただいているという感じです。
これどうですか、はい、毎年続けてやっぱり少しずつレベルは上がってきてるという印象はありますか。は
い、だいぶレベルも上がってきてますし、でまさにこういうことをやり続けたことによって企業さんだけではなくて就職先を探す学生さんだったりとか、はい、企業さんにお金を貸す銀行さんだったりとか、
そうい
ろんなこう周りの方々もだいぶ意識が変わってきたかなというふうに思っておりまして、実は私ども就活生とあとは就活生の親御さんですね、両方の方にその就職のにあたってどのような企業に就職したいかとか、まあ、子供を就職させたいかということをお伺いしたんですが、学生さんは、まあ、福利厚生が充実してるみたいなところに点数高かったりとか、はい、あとは親御さんはやっぱり雇用が安定してるみたいなことをやっぱりまあ中長期的に考えてらっしゃるっていうところは点数が高かったりしたんですが、実は就活生も親御さんも50点近く半分ぐらい点数がついたのが従業員の健康や働き方に配慮している企業に就職したいさせたいという声が強くてですね、私たちもこういう概念がどんどんいろんな方々に注目していただいてて、やっぱり健康経営に取り組んだ企業にはいい学生さんがどんどん集まっていくと、
はい、
いい就職先になっていくっていうことがつながればいいなと、少しずつそういう動きが始まってきたかなというふうに期待をしております。
では今年の健康経営銘柄にこれエントリーしようと思った時のスケジュールというのはどういうふうになってるんでしょうか。
まず健康経営度調査にお答えいただく必要があります。今年の分については9月の頭ですね、おそらく近々開始させていただきますので、それをご覧いただいて回答いただきます。でその上でその調査表の中で6つの必須項目と15の選択項目について認定要件を満たしていたりとか、あとは健康経営度が全体の中で上位 20% に入っていること、
はい、
あとはコンプライアンス上問題ないことっていうことの3つを満たしていただいた上で各業種の中で順位付けをさせていただきます。その上で1業種の中で1社トップの企業を選定させていただく、そういう手続きになっておりまして、で具体的に健康経営銘柄2018の発表は来年2月の下旬を予定しております。特に今回重視しているのは健康経営を実践される企業がただの運動論だけではなくて企業の現場で変化を起こしていくっていうその質の向上、取り組みの質の向上というところにつなげていきたいなというふうに思っております。例えば生活習慣病の予備群の方への保健指導の実施率とか、例えば対象者を正規職員だけではなくて非常勤の方も含めて幅広く実施されているか、あるいは例えば本社だけではなくて全ての事業所でやってるかとか、そういうカバー率も見ていきたいですし、取り組みの内容っていうものも今後見ていきたいなというふうに思っております。最近政府の中でも受動喫煙対策には力を入れておりますので、次の銘柄については受動喫煙対策っていう項目については必須化をしていくなど、 いろんな政府の健康づくりの取り組みとも合わせて項目も見直していきたいというふうに考えております。
なかなか毎年着実に進化しているということが分かります、はい、今日は富原さん、森谷さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。